アイアクセシング Q。 カウンセラーやメンタルトレーナーなど心理学のプロは、簡単な会話を交わすことだけで VAK をある程度見抜く技法を持っています。その一つは、上で説明したような、そのタイプがよく使う言葉に注意して推理する方法です。そしてもう一つ、相手の目の動きからタイプのどれかを推察する方法もあります。この方法はアイアクセシング Q と呼ばれます。意外とビジネス現場で活用する人も多く、例えば営業担当がこの方法で顧客のタイプを診断してアプローチ方法を変えるということもよく行われているようです。もしかしたらあなたも知らないうちに診断されたことがあったかもしれません。目は脳の一部が唯一外に露出した器官と言われ、人の脳の動きが正直に出やすいことがよく知られています。目は心の窓とも言いますが、こんなことからも来ているのでしょうか。人は何かを質問されると、自分の中にあるデータを参照して回答しようとするため、反射的に目が目当てのデータがある場所へ動こうとします。そのとっさの目の動きで VAK どのタイプかがある程度わかるというのが、アイアクセシング Q という手法です。どうしてわかるかというと、その人がどこにあるデータを参照しようとしているかが目の動きに現れるからです。見分け方法は以下のようになります。例えば、昨日夕食は何でしたかと聞いて、相手が答えるまでの目の動きでこのようにわかります。上の方に目が行きがちである人は画像や映像を参照している。つまり V。耳のある横の方に目が行きがちである人は耳から入った情報を参照しようとしている。つまり A。下の方に目が行きがちである人で、それが右下であれば、自分の体に染み渡った人感を参照していることが多い。つまり、K。なお一方、左下の方に目が行きがちなタイプの人は、自分のインナーに注意を向けているので、AI と言われることがあります。また、右と左のどちらに目が動いたかにも意味があります。人間にとって右は、構築。未来の方法。左は早期、過去の方向と言われます。これを知っておくと、過去に関する質問をした時に相手が真実を言っているかどうかが分かりやすいのです。例えば先ほどの例、昨日夕食は何でしたかという質問に対して、その本人にとって右の方に目が動くと構築、脳は何かを今から作り上げようとしている、つまり嘘をつこうとしている可能性が高いとなります。左の方に行くと、それが意味するのは早期、イコール前にあったことの記憶の掘り起こしを行おうとしている、つまり実際にあったことを思い出そうとしている、イコール本当のことを言おうとしている、という推理になります。これで嘘がバレてしまうかもしれません。そう思うと怖いですね。ただ実際は 100% この通りとは限りません。そのため、アイアクセシング Q で相手をしっかり見分けようとする場合は、以下のような質問パターンを使ってよく確かめてみることをお勧めします。これは会話をしながら自然に相手の日常についての質問を挟む方法です。1. まず相手の過去についていくつか質問をする。まず相手の過去についていくつか質問をして相手のパターンを知りましょう。聞いたときに相手の目は上、横、下、どの方向に動くかを観察します。それに加えて、右に動くか左に動くかも見ておいてください。たまに上に説明した右、左が反対の人がいるので念のためです。質問例。
昨日はどんなものを召し上がりましたか？この前の日曜は何をされていたんですか？
2. 同じく相手の未来についていくつかの質問をする。聞いた時に相手の目は上、横、下、どの方向に動くか、そして右に動くか左に動くかを観察します。上、横、下のいずれか動く方法が 1,2 で共通しているときは、それでタイプを大体把握できます。質問例。
今日はこの後どこかに行かれるんですか？来週の頭あたりはオフィスにいらっしゃいますか？
3. さらに確認のための質問をする。相手が思わずドキッとするような質問をすると、タイプが何かの確信を得やすくなる場合があります。普段あまり相手が想像したことがないようなことについて聞いてみると、とっさの正直な動きが観察しやすいので、これも試してみるといいでしょう。質問例。
誰かがいきなり1億くれたらどうします？
タイプを理解してミスコミュニケーションを防ぐ。どのパーソナリティタイプでもそうですが、相手が自分と違うタイプであるとミスコミュニケーションが起こりがちであり、 またその原因を相手のせいと考えがちです。つまり普通ならこう反応してくるはずなんだけど、あの人は変わっているな、などと思いがちなんです。VAK どのタイプであっても、自分が優先する感覚器官以外を使う情報は理解や記憶がしにくいことがほとんどです。例えば視覚派ビジュアルは耳だけで情報を聞いてもなかなか頭に入ってこなかったり、逆に聴覚派オーディトリーはビジュアルが多く文字が少ない資料では満足できず、もっとしっかり文章で書いた説明が欲しいと感じたり、体感覚派キネセティクスは流れるような説明では不落ちせず、もっと感覚を伝えて欲しいと思ったり、など皆それぞれこれが普通なのにと思うことがあります。こういった違いを自分と違うから普通ではないと考えてしまっては、お互いのミスコミュニケーションは平行線になるばかりなのです。それを防ぐためにもミスコミュニケーション例を見ていきましょう。VAK 各タイプの傾向とミスコミュニケーション例。VAK は私たちが持つシステムへの情報インプットの際の違いであると前述しましたが、情報の取り出し方の違いや伝え方の違いにも現れます。またその人にとって好ましく価値ある情報はどんなものかについても違いが生まれます。その違いは人とコミュニケーションを取る時の言葉や態度の違いにもなります。ですからそれらについて理解をしておくと、タイプによってどんな伝え方が分かりやすくて納得しやすいか、そしてどんな伝え方が分かりにくくて納得しにくいかが判断しやすくなります。このことはあなたにとって大きなメリットをもたらすことです。なぜなら相手の特性に合わせたコミュニケーションを考えられる視点があれば、相手にとってあなたは話が分かりやすく、話して安心できる人になります。これはこのまま良い関係を構築し、相手からの信頼感を得ることにつながります。話が分かりやすく理解しやすいと思われれば、その話の内容に対しても納得や賛同の気持ちが生まれます。営業、交渉、説得の際にはこれが説得力、影響力になるのです。しかし逆に相手のタイプに何ら配慮がなく、こちらが普通で相手は変だと感じたままであれば、ミスコミュニケーションが起こりやすく、実際それは方々で起こっていることだと言えます。ミスコミュニケーションとは、相手に物事をうまく伝えられずに間違いや誤解を生んだり、伝達が価値観の違いなどから対立感情に阻まれることです。例えば V が強い人は電話で何か言われてもあまり理解できなかったり覚えていられなかったりすることがあります。また感触や実感よりも見た目や見栄えを重視して判断する傾向があります。また A が強い人はその風景をイメージしてと言われてもとっさにできなかったり、道順を地図で書いて渡されるよりも文字でどこどこで右に曲がるなどと書いてもらった方が分かりやすいようなことがあります。また理論を重視するあまり現場軽視という傾向がある時もあります。そして K が強い人は何でも実際に体験しないと気が済まなかったり、実感が湧かずに理解できなかったりすることがあります。このような違いは違うタイプから見ると、話が通じにくい、理解が遅い、記憶力が弱いなどの欠点に見えがちです。しかし欠点ではなく、単なるお互いの特徴の違いかもしれないという可能性に思い当たることで、人としての視野は広がります。相手のタイプは何か、そのタイプに適切なコミュニケーションの取り方は、このようなことを一歩引いて考えることによって、相手への思いやりと自分の気分の余裕が生まれやすくなります。それは高いコミュニケーションスキルにもなるのです。自分自身も違うタイプの他人から見るとどう見えているのか、こういうことについても知っておいた方がいいですね。客観性がおのずと磨かれます。ビジネスの現場で、友人同士で、家庭で、いたずらにミスコミュニケーションが生まれないよう、違いについてよく理解することが必要です。ここでもう少しミスコミュニケーションの例をご覧いただきます。なおこれらはあくまで極端な例です。しかしそれにもかかわらず、企業研修や講演でこの例を話すと、僕はまさに普段から悪い例になっている。これは自分と部下の関係にそっくりだ。と驚きの声がしばしば上がります。あなたもぜひ自分と誰かの関係を振り返ってみてください。